誤りて売価品を推棄せり。まあその引くということがあります。売価を引くということが、それは次の如上禅師道元禅師のお師匠様のお話を読んでみます。詩が書いてあるから。いわゆる禅師古物いわく、愚鈍関税を多出するとき、摂理の売価ただ一子なり、資金公助に景局をなす。かえって割ろう春風両乱として吹くことを。まあこれを受けてさっきちょっと文章があったんじゃないですかね。道元禅師がいろんな話をしてたのは、大体こういうことを挙げておられるでしょう。第1句目の愚鈍関税を多出するというのもあったでしょうね。本当にお釈迦様が明けの明星をご覧になった時、今までのように自分をこちらに立てといて、そして金星を向こうの方に置いといて、それを眺めて金星が光ってるとか見えるとかっていうような、そういう触れ方でない時ですね。本当にものを見てるっていう時は必ずそういうふうになるものでしょう。向こうのものを見るんだから、こっち忘れるに決まってるじゃないですか。え？こっち離れるに決まってますよ。向こうのものを見ようと思ったら、こっちのことは一切忘れるんです。嘘だと思うとこやってごらん、みんなそうなるから、こっちのこと一切忘れて、そのことだけにこうなっていく、必ず。そうなると日常も問題なくなるじゃないですか。自分を立てて相手を見るから、気に入るとかうまくいくとかいかないとか、いつもそうやってる。こんなことはないんですよ。摂理の売価ただ一子、まあこれは如上禅師の表現だけども、お釈迦様がこうやって花を持ち上げて皆さんに見せてる、その通りの様子があるだけだよね。資金っていうのは今ですね。当初っていうのはここでしょう。ここはこうあった時、この時、そのところに景局をなすた、このようなことがさっと出てくるじゃないですか。こうやって茨のようにっていうんでしょう。トゲや茨のように、これは前の句は梅花だから、 梅の枝を見るとよくわかる。梅の木っていうのは古木になってもそうだけど、新しいのもそうだけど、景局を生ずるね、トゲがあったりいろいろしてるじゃないですか。梅取りに登ってみるとよくわかる。痛いなって、ずっとこう尖った針が枝についてささ、ああいうようなことがあるから、そういうものを歌の中に言っています。かえって割ろう春風両乱として吹くことを。どういう境地でしょうかね。梅が咲く頃、梅が咲いてるところに風が、ある風がこう吹いてくる。両乱、なんだか艶やかな 感じがするのかな、いい香りがするのかな。帰ってわろう。ここら辺まで行くと、普段自分で描いてる頭の中や胸の中でいろんなことをやってることが本当にどこに行ったかわからないようなぐらいすっきりした状況の中で、春風が胸の咲いてるとかさーって吹いてくると、それによって、うん、なんだろう、おのずと我を忘れるというぐらい面白い状況があるんじゃないかしら。今如来の万世誤りて倍かとなり、こういう道元禅師は表現するのね。お釈迦さんの目が間違って梅の花になっちゃったってどういうことかって言えば、梅の花を見てると梅の花だけが見えるってことでしょ目らしいものが一つもなくなっちゃったっていうことでしょ。梅花今みりんせる景局をなせり、その様子が全面にこうってその通り、そこに梅の木があって、梅の木に花が咲いてるところにはさっ出てくるんでしょう。ね、みりんせる、いっぱい如来は眼前に増進し、仏様はいつの間にか仏様らしい姿を全部失ってしまって、ただ眼の様子だけになっている。じゃあ眼の様子はどうなっているかといえば、梅の花の咲いている様子だけで、梅の花の様子はどうかって言ったら、その通りは目の前に展開している様子そのものだって、そういうふうにずっと持ってますね。